社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
まぶしい価値が待ってるぜ。ダサい失敗。
毎週木曜日のこの時間は就職転職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名真です。本日もビジネスライターの加藤俊夫先生、よろしくお願いします。はい、今回ですね、ちょっと角度を変えまして、せっかく1000人以上の社長さんにインタビューということで、この間はキラッと光る世界のシェアナンバーワンの日本企業はこんなのがあるよっていうお話をしていただきましたが、社長さんって特にですね、ある意味仕事を頑張った人の最高着地点で、ある意味ですよ、が社長っていう立ち位置だと思うんです。でオーナー社長はちょっと置いときまして、変な言い方で言うとサラリーマン社長、素晴らしい方いっぱいいらっしゃるんですけど、ああいうサラリーマン社長っていうかオーナーじゃない方がぐわっと上り詰めたっていう状態まで、どういうふうになってこうあそこに行くのかなと、どういうような仕事感とか働きっぷりだとか、何を考えて何を行動するとああいう社長まで上り詰めるか、要は仕事をどうやってやってきたのかっていうのをインタビューされてると思いますので、ちょっと教えていただけませんかね。
はい、まずですね、外資系の会社で、トップになられた方というのは信じられないようなハードワーカーです。
ハードワーカー、
はい、ものすごく働きます。はい、日曜日もありません。今の働き方改革とか言われていますけれども、はい、そんなのはおそらく全然気にせずに働かれてきた方だと思います。
なるほど。
それは時間だけではなくって、ものすごい集中力で、働かれるんですね。そして他の人が尻込みするようなところに、ことにまでどんどんと首を突っ込んでいくと。もちろんたくさんの方が同じように、やられたんでしょうけれども、その中で成功を収めた方が、社長になっているというふうに私なんかは捉えています。
なるほど。これ集中力だとか時間軸だとかがすごくやっぱり大切だ、はい、ほら当たり前だなと思いますけど、ただその中でも社長になれなかった方と社長になれた方、同じような集中力を持ってやられていると思うんですが、それでもやっぱり勝ち負けって言ったらおかしいですけども、社長になれる人となれない人の何か差分というか感じたことありますか？
はい、これは結果として出たのかもしれませんけれども、はい、社長になった、あるいは成功された方っていうのは自分の生産性というものをですね、ものすごく意識しています。人の倍に働くという時でもですね、人の倍の時間を働くんではなくって、同じ時間を働いて倍の、成果を残す、生産性を上げるということをですね、常に意識されてこられた方が多いです。
その自分の生産性ってもうちょっと詳しく教えてください。
はい、すごく卑近な例で言うと、例えば、メールを打つだけでもう、普通にやると2時間ぐらい、2時間3時間と1日かかってしまうんですけれども、それをですね、何らかの工夫をすることで、テンプレートを作ってですね、それを繰り返し使うとかいうような工夫をして、その、メールを打つ時間を人の半分にしてきたとかですね。
なるほど。
そういったことを若い時にされて、来られた方というのがですね、やはり社長になるまでもずっとそういった生産性というものを考えて仕事をされてきたんではないかなと思います。
今ではスマートフォンのなんか、
はい、
青を押すとありがとうみたいな自動で出る、
あれ
もうちょっと、
ね、そうです、
あんなものができる前に、
はい、
自分でいつもこの文章作ってるなって言ったら、その文字登録をして、パッとショートカットキーで打っちゃいみたいな、
はい、
こんなことを誰が作った仕組みじゃなくて自分で仕組みとして作っちゃえと、
自分で自分のアイデアでそれを考えた方っていうのは、他の分野でもアイデアを出されて、仕事を進めてこられた方だと思います。
じゃあちょっと曲の後もね、この辺の社長の生き様、教えてください。はい、サラリーマン社長がどうやって上ってきたのか、誰よりもストイックに働いたと というところで創意工夫をされるという話を伺いました。で、少し私疑問なのが、まあ、私も会社経営はやっておりますが、はい、やはり休みぐらい欲しいよねって思うのが普通だと思うんですが、はい、日曜日もありません、うん、で、その時の日曜日もありませんっていう裏方の感覚が、うんうん、働かなきゃっていうのとはまた違くって、働くのが当たり前、もしくは働くのが大好きっていう方がやはり社長に上り詰めてしまうのかなと思うんですが、それはどういう感じでしょうか。
は
い、
おそらく、10年前はそうだったと思います、はい、ただ最近その社長になられる方っていうのは家族も大切にされている方が増えてきたように思います。正直言って、昔のあのハードワーカーの方っていうのは、仕事はものすごくできるんだけれども、家庭に関してはむちゃくちゃだという方が少なくなかったんですね。
確かに、
はいはい、ところが最近ですね、まあ、著名な方で経営者の方なんかの話を聞いていると、すごく家庭を大切にされている方が増えたように思います。
なるほど。実際家庭を大切にされる方は、これ比較は難しいと思うんですけど、はい、トータルうまくいく、まあ、ある意味家庭もうまくいってるから仕事もうまくいくのか、うん、やっぱり未だにそのハードワーカーと言われる方もやっぱり成長というか成功されている方が多いのか、どうなんでしょう。
そうですね、まあ、今はまだそのハードワーカーの方が少なくありませんけれども、うん、じゃあ5年先10年先どうかというと、私はやはり、もうハードワークだけをされる方というのは、社会で通用しなくなるんじゃないかなと思います。うん、ある程度そのバランス感覚を持って、良き社会人であり良き家庭人みたいな方が、まあ、下の人からも慕われるでしょうから、今後伸びてくるし、また上に立っていくんではないかなと思います。
うん、ちょっと学生さんだとか就活生は気になるところを僕が代わりに質問しますね。はい、ハードワーカーの社長は社員にもハードワークを求める傾向はあるんでしょうか。
はい、あります。
あります。
はい、はっきりノータイムそれはあります。はい、
となると伸びる仕事したい人がハードワーカーの社長のもとに行くとちょっと不幸になる可能性がある。
その人次第ですね。
次第ですね。
はい、そのハードワーカーの方の下にいたからこそ、下で鍛えられたからこそ私があるという方も少なくありません。
多いですね。
はい、これは運動部でもそうだと思います。あんなに上下関係厳しくって、その学生時代嫌だったけれども、10年経ってみると、あの時に鍛えられたから今の私があるんだという人も少なくないですよね。
なるほどね。
はい、それと同じだと思います。
ありがとうございます。やっぱり今この話を聞くと、ハードワークじゃない方がいいに決まってるじゃんっていうリスナーの方多いと思うんですよ。ただハードワークをやってこられた方のすごいところっていうのは、ハードワークを知ってるから万が一ですね、世の中の景気がめちゃくちゃ悪くなった時に盛り上がっていくのはそちら側、やっぱり安泰の中で、いや、バランスよくっていうところを第一だけに取ってる会社っていうのは、何かあった時に復活しないとそのまま沈んでいくっていうことも僕あるのかなと思っています。はい、でハードワークをやった経験を持っていて、これだと行き過ぎだからバランスよく、ね、私生活も仕事もバランスよくやっていこうよっていう、ハードワーク経由のバランス感覚っていう方が一番強いのかなと思ってるんですけど、どうでしょう。
そうですね、やっぱり昔はその時間を長く働くということが、まあ、いいことだとされていたんですけれども、今は短い時間でいかに効率よく働くかということの方が今トップに立たれている方は考えているように思います。
なるほどね。はい、やはりハードワーク知らずにして安定を求める学生さん多いんですけども、ちょっと私は気になってるところであるんですね。
そうですね、はい、だらだらと12時間働くよりも根を詰めて8時間働いた方が実はしんどいと思います。は
い、なるほど、ということですね。で加藤さん、どんどんどんどんもっとねお話を聞きたいんですが、また理事会その後ぐらいにはちょっと登場していただきたいと思うんですけども、またよろしくお願いしますね。
はい、わかりました。
それでは今週の社会人大学語録、学校の勉強以外に人生に必要な勉強をしているか。ツイッターやフェイスブックで社会人大学語録を配信していきます。社会人大学就活応援課をフォローお願いします。社会人大学就活応援課では皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。 社会人の社は SYA です。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。